本證寺を開いた僧、老弁僧正、1250年御恩期に寄せて、滋賀県の南部に位置した旧栗田郡は、栗東という地名が栗田郡の東に由来するように、大津市の世田川より東側、草津市と栗東市の全域、そして森山市の一部、物部地区にまたがる広い地域でした。旧栗田郡一帯は、豊かな宗教文化が花開いた地域として知られ、その中心の一つに、本市南部の金瀬山に立つ金生寺、荒張があります。令和5年、2023年は、金生寺を開いた僧、老弁、689年から773年の没後、1250年の記念の年、1250年御恩期にあたります。今回の特集記事では、老弁僧正1250年御恩期に寄せて、栗東の仏教文化について紹介します。老弁と金生寺。老弁は、持統天皇3年、689年に、相模の国、神奈川県に生まれたと言われています。一方で、近江の国、滋賀県の生まれという説もあり、その出身についてはよくわかっていません。発想学を学んだ老弁は、行基とともに、東大寺、奈良市の大仏造立の際に中心的な役割を担い、大仏開眼供養の後、東大寺初代別当についています。最晩年の法起4年、773年に僧正に任命されたことから、老弁僧正と呼ばれるのが一般的です。老弁が金生寺を開いたのは、天平5年、733年のことです。聖武天皇の勅願により、平城京、奈良市の鬼門、東北を守る国家鎮護の祈願寺として開かれました。その後、弘仁年間、810年から824年に、興福寺の僧、元庵によって伽藍が整備され、仏像が安置されたと伝えられています。金生寺は、平城京を中心に栄えた南都仏教の影響下で開かれ、整備されていったのです。金瀬山と湖南アルプス、駒坂磨崖仏をめぐって。金生寺の立つ金瀬山とは、本市南部に連なる山々の総称で、金瀬山も含めた滋賀県の南部に広がる山並み一帯は、湖南アルプスと呼ばれています。花崗岩の岩塊が作り出す独特の景観が広がる湖南アルプスは、琵琶湖まで見渡せる眺望も相まって、人気のハイキングコースとなっています。歴史を紐解くと、奈良時代の歌集、万葉集に行き当たります。藤原の宮の絵の民の作る歌として、岩走る、近江の国の、衣での田中見山の、巻作日の妻でをと、湖南アルプスの一角を占める田中見山、大津市から藤原の宮、奈良県橿原市の日の木材を切り出したことが歌われているのです。田中見山は、持統天皇8年、694年から和道3年、710年まで置かれた藤原の宮の造営や平城京の整備、多くの寺院の建立にも、材木を提供したと言われています。このような経緯も、後に金生寺が南都仏教の影響下で開かれ、整備されていく背景として見逃すことはできないでしょう。湖南アルプスには多くの石仏も点在しています。その中で最も有名なものが駒坂磨崖仏、国史跡です。高さ 6.3 メートル、幅 4.5 メートルの花崗岩に足を崩して座る像高 2.2 メートルの如来像を中心に、像高 2.4 メートルの両教寺菩薩龍像が表され、ひときわ大きな3体を取り巻くように小ぶりの仏像9体が浅く彫られています。駒坂磨崖仏は元庵によって弘仁7年、816年に創建されたという駒坂寺の跡地にありますが、それ以前に掘られたと考えられています。奈良時代後期に 白木系渡来人が掘ったとの説が有力で、さらに古い白鳳時代に掘られたとの見方もありますが、江戸時代後期に至るまで資料に登場することはなく、多くの謎と魅力に満ちた存在です。平成2年、1990年に開館した立東歴史民俗博物館では、立東の歴史と文化を象徴するシンボルとして、駒坂磨崖仏のレプリカ、等身大を展示しています。旧三光寺と大通寺。南都仏教の影響下で開かれた金生寺ですが、金勢山の北麓が開発されるにつれ、北麓の集落との関わりを強めていくようになり、金生寺を中心とした仏教文化が花開いていきました。その中から旧三光寺と大通寺を紹介します。三光寺は金生寺に登っていく参道の出発点、荒張の目相と呼ばれる地区にありました。平成4年、1992年、三光寺の廃寺に伴う調査で、須弥壇の下から天文行龍像の部材が多数発見されました。それらを組み合わせたところ、多くの部材が損なわれていた四天王龍像2区の復元が可能となったほか、それまで知られていなかった天文行龍像1区分として組み上げることができました。これらの像は、平成10年、1998年には、滋賀県指定有形文化財として指定されています。金生寺に登っていく参道の登り口付近に位置する荒張の走りという集落には、数軒の家が大通寺保存会として守る仏像、広目天龍像が伝わっています。この広目天龍像も滋賀県指定有形文化財に指定されていますが、もともとは四天王または二天のうちの一区であったと考えられます。大通寺の広目天龍像は立東歴史民俗博物館の開館以来、寄託資料として収蔵され、大通寺保存会の皆さんは毎年お参りに来られています。学芸員をはじめとする職員にも、普段収蔵資料としている仏像が信仰の対象として生きていることを実感できる貴重な機会となっています。安土の金勢山浄厳院。時代が下がり室町時代、栗田郡川面、川は運河のが、出身の僧、流行、1369年から1449年は、金生寺に草庵、浄厳房を構えた後、東坂にも草庵を開きました。現在の阿弥陀寺です。東坂の草庵を開く際、流行は、阿弥陀龍像を本尊としました。この像は、流行が伊勢神宮で修行した際に、天照大神から授かったとされ、大神への祈祷に光明を放つ気髄を見せたことも相まって、天照仏と呼ばれています。その後の阿弥陀寺は、大神の浄土教団の中心的な役割を担っていくようになります。戦国時代も終わりに近づいたある日、金勢山が歴史の転換点に大きく関わる出来事が起こります。織田信長、1534年から1582年が、金勢山で鷹狩りを楽しんだ際に、阿弥陀寺第八世、大与明観、青年不明から1582年と、出会ったのです。その人柄を高く評価した織田信長の命令により、天正6年、1578年、大与明観は安土へと移り、近江の浄土教団の中心としての阿弥陀寺の役割も、安土の浄厳院へと移っていくこととなります。浄厳院の名が、流行が金生寺に構えた草庵、浄厳房に由来することは言うまでもありません。さらにその三号は金生山といい、金勢山、金生寺とのゆかりを今に伝えています。写真が9枚。1、金生寺参道と山門。第28回立東フォトコンテスト最優秀賞。2、金勢山の風景。3、老弁僧正座像、金生寺所蔵。4、駒坂磨崖仏、国史跡。 5. 木造天奉行立像、金生寺所蔵、旧三光寺伝来資料。6. 木造金木天立像、大通寺保存会。7. 修復中の木造四天王立像、金生寺所蔵、旧三光寺伝来資料。8. 阿弥陀如来立像、天正仏、阿弥陀寺所蔵。9. 金生山浄厳院、近江八幡市安土町慈恩寺。立東歴史民俗博物館では、老弁僧正1250年御恩期を記念して、収蔵品展、立東の神仏、9月16日から11月26日を開催します。詳細はお知らせ版8ページをご覧ください。問い合わせ、立東歴史民俗博物館、電話 554-2733、ファックス 554-2755